はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、タイトルにもあります通り、久々の僕たち濡れ場報告隊の、活動報告会でございます。
はい。
副隊長の黒猫さん、準備よろしいでしょうか。
いや、入隊してないんですよ、だから僕は。
あ、そうか、まだ報告したことないんだっけ。
報告、いやいやいや、しましたけど、何回
したことありますよね。あ、じゃあ退院ですね。大船に乗ったつもりでこのまま聞いていただければ、あの、本当悪いようにはしませんので、読んでいただいていいですか。
これかな。引き金さん、はい、黒猫さん、事件です。映画、ラストマイルを鑑賞しました。邦画を映画館で見るのは10年ぶりの体験でしたが、ラストマイルはその間ずっと探していた宝石を見つけたような、そんな感動を味わえました。ネタバレ厳禁のため詳細は伏せますが、物語のキーを握る重要な役どころで、引き金先生が特別出演されていたことに度肝を抜かれました。あの引き金先生がまさかこんな形で再びスクリーンで見られるとは夢のようです。もし先生方もご覧になったなら、ぜひ感想を聞かせてください。実はこの映画はドラマアンナチュラルとミュー、ですか404、はい、と同じ世界観なんです。私のベストドラマであるアンナチュラルとのつながりも本作をより深く楽しむことができました。先生方はこれまで古畑や継続など数々の名作ドラマを紹介してくださいましたが、もし他にこれにハマったというドラマがあれば、ぜひ教えていただきたいです。次のドラマ鑑賞の参考にしたいので、だし丸くんでした。
はい、ありがとうございます。今ね、だし丸くんは、謹慎中なんですけども、これは謹慎前にいただいたメールなんで、紹介させていただいてます。
ああ。これあれですか？濡れ場がないですけど。
あ、本当だ。
どういうメールなんですか？
あ、間違えちゃった。ラストマイルを、二人は見てくださいねっていうメールか、
ええ。そうです。
あ、すいません。ごめんね、ラシマル君。
いや、まあまあ別にいいですけど。
でもこれどっちも見てるわ、俺。アンナチュラルも、ミュー404も。
いやー、石原さとみが、ちょっと出てた。石原さとみじゃないんですか、アンナチュラルって。違ったっけ？
石原さとみですよ。
ですよね。
あと、久保田正隆くんと。
ええ。だから、単純にね、古田新太が出てる作品を言われても、別にっていう感じなんですけど。
いやいやいや、中村智也じゃない？
いやいや、ちげえだろ。どういう、物語のキーマンとして。
いや、全然、僕は出てないです。
いや、俺じゃんっていう。見てて。なかったですか？そういうシーンは。
いや、今映画館でやってるやつなんで、見てないんですけど。
ラストマイルど、なんだっけ、これ。
満島ひかりと岡田将生ですね。
おー、いい。
あ、ポスターダサいわ。邦画のポスターってマジで全部ダサいよな。
ブロッコリースタイルですか？また。
ブロッコリースタイル？
な、登場人物がブロッコリー状に。
あれダサいよな。
ええ、
全員。あれ、海外のドラマ、映画でないもんね、あの形ね。
あ、ないですね。でもあれが一番楽なんですよ。
あらすじ読んでいいですか？ああ、これね。ある日届いた荷物は爆弾だった。日本中を震撼させる4日間。11月。流通業界最大のイベントの一つ、ブラックフライデーの前夜、世界的なショッピングサイト大手から配送された段ボール箱が爆発する事件が発生。やがてそれは日本中を恐怖に陥れる謎の連続爆破事件へと発展していく。 アマゾン。
ああ。だから、今出演者見たら、
うん。
キャストの一人に日野翔平さんがいるんですね。あ、そういうことか。
いやいやいや。いや、光栄なんですけど。
あ、確かに。
希代のモテ男です、ね。
ええ、プレイボーイです。もしくは、まあ、大倉浩二さんがいらっしゃるんで、まあ、そういうことかなっていう。
もしくは、薬師丸ひろ子が出てるんで。
絶対違うだろうよ。
え、安倍貞夫、
薬師丸ひろ子出てるか。
ああ、中村倫也だ。マジで。マジで中村倫也だった。
いや、中村倫也なはずないでしょうよ。
これ、てっきり古田新太か中村梅雀が出てて、切れる準備してたんですけど、中村倫也の方でした。
ああ。梅雀もいたな、
めちゃくちゃ豪華だな。市川美香子も出てるし、久保田正孝も出てるし、松重豊も出てるし。麻生久美子も出てる。これでもめっちゃ、話題になってましたよね。アマゾンの倉庫か舞台になってる。
あ、そうなんだ。
すいません。だし丸くん。間違えちゃいました。じゃあ、塗ればね。
ええ。
インキュバスさんからいただきました。あれは確か3年ほど前の秋くらいに夕飯にコンビニ弁当を食べながらスマホでアベマ TV を見ていたら偶然に流れていた映画が愛の渦でした。お二方は当然ご覧になっているかと思いますが、自分はその存在を全く知りませんでした。唐突に繰り広げられる男女の乱交パーティーはものすごいエロティックではありますが、日本映画独特の官能的な描写や細やかな演出にすっかり心を奪われ、レンチンしたコンビニ弁当はすっかり冷めてしまいました。ラストシーンは何とも寂しく心に刺さりましたが、主演の子がとても素晴らしかったです。はい。愛の渦。
愛の渦ね。
見ましたね、めっちゃ昔に。
見てないな
ぁ。あ、見てないんだ。これ、ね、スワッピングパーティーが。舞台の、男性1万円、女性無料みたいな。
あー。愛の渦って誰だっけな。
あれですよ。主演の子が素晴らしいっていうのは、僕たちの我らが門脇麦ですよ。
ああ。あ、池松くん。
そう。
うわ、荒井博文出てる。
わあ、ガチじゃん。
わあ、じゃなくて。
役名がいいじゃん、これ。ニート役池松壮介、女子大生役門脇麦って。
名前ないんだ。
フリーター役、荒井博文、サラリーマン役、滝藤健一。
お
ー。で、それぞれの思惑があるわけですよ。誰が先に門脇麦行くんだ、先にあっちの OL 行くかみたいな、こう、心の探り合いがあって、
はい。
いろんなところでセックスが行われたり、行われなかったりするんだけど、途中で、江本時生と、もう一人の、カップルが来て、僕らもいいですかみたいな感じになってから、おかしくなってくるっていう。人間、群像劇ですよ。
ああ、そういう系なんだ。
うん。ただね、これは、何度も言ってますけど、もう、セックス確定映画なんで。
うん。
意外な濡れ場報告が、皆さん期待してますよっていう話なんですけどね。これは、門脇麦さんの、手首で、出てたはずですよ、確か。
あららら。
確かね。
ああ、出せる女優なんだ。
なんで、結構、あれですよね。伝説的な映画ですよね。いや、絶対見てると思ってました。
いや、2回
見てると思ってました。
なんでですか。見てないんだよな
ぁ。久保塚も出てますよ、これ。店員役で。
こういう詩的なね、レンチンしたコンビニ弁当はすっかり冷めてしまいましたっていう。
いやぁ、食ったでしょう。
まあまあ、食ってますけど、別に。
いやいや、食いながら見たでしょう、普通に。
ええ。
トロネコさんちなみに AV 見ながら飯食える人ですか？
いや、食えないです。
ですよね。
食えないでしょ。やっぱ切り替えなんでね、エロなんで。
エロは切り替えというお言葉いただきましたんで。
切り替えです。
はい。意外な濡れ場をね、皆様からいただけたらなと思っておりますが、次のメールどうぞ。
お世話になっております。オアシスと申します。先日は性欲の感想内にて、松村北斗さんと磯村優斗さんを間違えるというミスをしてしまい、申し訳ありませんでした。お察しの通り、村と、とという字面だけを見て、自分の中で完全に磯村優斗さんを、この人は松村北斗さんだと思い込んでしまい、見ていた次第です。お恥ずかしい、ボンミス、すいませんでした。さて、今回は先日見た流浪の月についてです。引き金先生も見られたかと思います。誘拐された小学生とその犯人とされる大学生を描いたもので、幼い頃に誘拐事件に遭い、その傷を背負い続ける女性、広瀬すずと、その誘拐犯であり、今は行方をくらましている松坂桃李が数年ぶりに再会を果たすという映画です。大きな濡れ場としては 現在パートでの広瀬すずと彼氏役の横浜流星とのなかなかに激しめなベッドシーンがあり、これが広瀬すず史上稀に見るエロさと自分の中で話題になりました。彼女の役柄としてはセックスという行為に対してそこまで興味が持てないという 役でしたが、横浜流星に求められるがままいやいやしてあげてる感があり、そこがまたいいポイントでありました。また現在の松坂桃李パートでも、彼女役の多部未華子に求められる形でセックスが始まろうとするというような描写があり、こちらもまた多部未華子が松坂桃李の耳を舐めたりしてエロスが感じられてよかったです。どちらも興味がない側、相手に求めたい側の描写に気合が入ってリアルだったのではないかと思います。小学生と大学生の危ない関係といったロリという言葉でしたでしか片付けられない関係性ではありますが、その一言ではもったいないほどの純粋さがありました。また違う角度として病としてのロリという側面もあり、自分の病気のせいでロリコンとしてしか生きられない辛さみたいなものがあまりにも生きづらそうで苦しい映画でもありました。ミスを反省し、これからも報告させていただければと思います。それでは。
はい、ありがとうございます。
長文の反省文が届きましたけど、
磯村隼人なんで、これ。
磯村隼人さんですか？
磯村優と磯村優とって読んでましたけど。
ややこしい名前だな、こいつも。
おじさんが読んでましたけど。
磯村隼人さんね。
反省文お願いしますね。
いや。
流浪の月、僕もだから見てるんで、多分フィルマークスでね、僕が感想書いてたんで見てくれたんだと思うんですけど、めっちゃ好きこの映画。
広瀬すず史上もう一番エロいと。
広瀬すずはでも怒りがあるんで。
怒り？
あ、この後出てくる、確か怒り、あ、怒りのメールもいただいてるんですけど。
ブチ切れてるんですか、広瀬すずは。何かに。
ああ、それは後で話しますけど、
ええ、
こっちの広瀬すずはね、横浜流星に、と付き合ってるんですけど、もう関係性終わってて。
ああ、はいはいはい。
無理やりやられちゃうんですよ。
ええ。
で、横浜流星が右手の手のひらに唾ペッペってつけて入れてましたね。濡れてないから。
ああ、そういうことか。
うん。
いや、もう。
AV と、うん、AV と流浪の月でしか見たことないですね、あのシーンは。なんか公園で、あれなのよ。なんか行き場をなくしてる小学生の女の子もお持ち帰りしちゃうんですよね。
横浜流星か？
いやいや、松坂桃李がね。
ああ。いやいや、そこがもう無理あるんだよな。
え？ どういうことですか？
だから、そう、イケメンじゃダメなんですよ。そういう役やるなら。
はいはいはいはい。あの、松坂桃李が、連れて帰っても、う
ん、そんなわけないやん。
そんなわけないやんっていうか、あの、ありえない話じゃないって思っちゃいますよね。
ありえないやん。
もっと地球みたいなやつがってことでしょ
う。あ、そうです、そうです。エロスにこぎつけられないやつが仕方なくっていうことなんで。
うん。
いつでもエロスに、エロス側から寄ってくるようなやつが、そういう、うん、ことしないだろうっていうね。
すごい微妙なんだよね、これ。そういう目的で持って帰ったロリコンなのか、ロリコン、結局ロリコンじゃなくて本当に助けたのか、で、セックスがあったのかなかったのか、マジで微妙なとこなんですよ、この映画。で、食べみかこ、彼女の食べみかことセックスしようとして確かできなくて、
うん。
大人相手じゃ立たないみたいな描写があって、じゃあやっぱロリコンなんのかの、でも、なんかはっきり判明しなかったような気がする。そうじゃないのかなって俺は思ったりもしたから。
じゃあもっと、ロリ顔の食べみかこ選ぶなや、じゃあ。もっと大人っぽいやつを選べよって思うわ。
七尾みたいな。
そうそうそうそう。なんか、キャスティングが、ちぐはぐというかね。
いや、ロリ顔だから付き合ってんじゃない？
ああ、そういうこと？でも、大人って認識しちゃうってことでしょ？
ロリ顔の大人なら、いけるかなと思って付き合ってんじゃない？
ああ、そういうことか。
好きなんで、好きで付き合ってるんだけど、いや、黒猫さんの意見もいただきたいぐらいね、どう捉えていいかわかんないし、すごい純粋さがありましたって、オアシスさんは言ってるけど、いや、ただのグルーミングといえばグルーミングだ、なんですよ、この映画。この関係性は。
ああ。
すごい懐くんですよ、この小学生の子が。この子いいんですよ。
あの、小学生の。
そうそうそう、あの、テセウスの船で、漢字やしほりの子供時代の役やってた子なんですけど。
まあまあ、子役マニアなんでね。大変は覚えてるでしょうね。
この子よく出てるんで。この子いいんですよってね。まあ、演技ですよ。演技がいいってことですよ。いや、あんまりその、全部一緒に見えちゃうんで、小学生の女の子とかあんまわかんない。わかんない。
いやいやいやいやいや。どういう弁明かわかりませんけど。
最後さ、なんかね、変な終わり方するんですよ、確か。
ああ。
なんか、暗闇で、松坂桃李が、あのガリッガリのデビルマンみたいになって。
何？宇宙人落ち？何ですか、それ。
宇宙人落ちっていうか、なんか、数年後の松坂桃李が、なんか、暗闇でガリッガリのエヴァンゲリオン初号機みたいなデビルマンみたいな感じになって終わるんですよ。
いやいや、なんだそれ。
なんだったの今のってなって終わった気がする。
そこだけ見よう。
まあそういう見方すんなっつってんだろ。全部見ろ。この映画面白いんで、普通に。で、ロリ要素もあるんで、黒猫さんも楽しめると思います。
ねえ。まあそこじゃないですけど。ルローの月、ね、
安倍美加子の耳舐めですよ、はい、だって。
うわぁ。
安倍美加子の耳舐めと横浜流星の手のひらつばペッペがあるんで。非常におすすめ。
まあでも結婚しちゃってるんでね、安倍美加子も。
もう全部、じゃあ見れねえじゃん、何にも。
見れないっすよ、本当に。
何にも見れないじゃん。
エンタメは死にました、もう。
はっきり。もうだって、飯豊まりえも全部見れないでしょ？
見れないです。
楽器も見れないし。
ええ。
封じられていってるじゃないですか、映画どんどん。
ほんと行きづらいっすわ。
ええ、見れるだろ、別に。本当に言ってるんですか？
何がですか？
本当に。
いやいやいや。
既婚者の女優が出てる。まあ、まあま
あなんですけどね。
うん、でも既婚者じゃない方が嬉しいってこと。
うん。
まあ、関係ないじゃないですか、別にあなたの人生に。合わない
んだ。関係ないんですけど、
うん、
心の、趣、持ちようというか、精神衛生上、そっちの方が見たいなっていう話で。はい、
松坂桃李君は大人の女性がダメ。黒猫さんは既婚者の女性がダメってことですね。
既婚者、よぎっちゃうってことですね。結婚生活が。
だからダメってことですね。
ダメじゃないんですけど。
さっき石原さとみがーって言ってたけど、石原さとみも社長と結婚したからでしょ？
石原さとみはもともとあんま好きじゃないんだよな。
絶対嘘。
いやいや、本当に。顔の系統的に。
いや、目の前に来たら絶対好きになる。
いやいや、好きにならん、あんな。あんな女。
石原さとみの唇好きだけどな。
いや、あんまなんだよな、俺、あのタイプ。
いや、絶対好きになる。
申し訳ないけど。いや、もういいから。
いや、谷川さんの飲み会に行って、あいつがいたら絶対好きになる。
あいつって、来ねえだろ。
いや、あのタイプの、あの顔がいたら。社長と結婚したからでしょ。ねじ曲げないでください。いや、
関係ない、関係ないもん。
自分の思いをねじ曲げないでくださいよ。
デビュー当時からあんま好きじゃないもん。マジで。
いや、そんな話。
どうでもいいんですよ、石原さとみ。
そんな話は聞いたことないです。あなたの石原さとみが好きじゃないという話は聞いたことなかった。いや、
結構言ってますよ、前から。石原さとみはあんまなんだよな、っていう。
いや、社長と付き合った報道が出てから、あんまなんすよね、っていうのは言ってた。
いやいやいや、関係ない、関係ない。
だから方向転換したよね。あの、家事を。
いやいやいや。見てないし、失恋ショコラティエも見てないし、だからもういいんだよ。石原さとみは。本当に興味ねえんだから。
いやいや、失恋ショコラティエの話しょっちゅうするじゃないですか。
しねえよ。
見てたんでしょ。
見てない。再放送やってる時期に、
リッチマン・プアウーマン。リッチマン・プアウーマンは？
あ、見てない、見てない。全く見てない。高月が見てない。
絶対好きになります。目の前に。
相当好きなんですね。
あの、女優としてはあんまピンとこないけど、顔は好きですよ。
ああ。
じゃあ、怒り行きましょうか。こんにちは、ステファンと申します。濡れ場を発見したので報告いたします。映画のタイトルは怒りです。主演は渡辺謙で、他にも豪華俳優陣が出演しています。内容は、八王子で起きた殺人事件。犯人は顔を整形して逃亡。それから一年後、東京、千葉、沖縄にそれぞれ素性のわからない男たちが現れる。三つのパラレルストーリーが進む中で、誰が殺人犯なのかといった感じです。肝心の濡れ場ですが、広瀬すずが同級生の男の子と沖縄の夜の街を散歩中にはぐれてしまい、一人になったところを、米兵にレイプされます。ネバックです。私の予想ですが、確実にアメリカンドッグが入っています。泣きながら耐える広瀬すず。ことが終えて、隠れて見ていた同級生が駆け寄るが、泣きながら、見ないでーという広瀬すず。マニアにはたまらないと思います。国民的女優もこういう役をやるんだなと思いました。ちなみに、妻夫木聡と綾野剛の濡れ場もあります。結構生々しいです。多分これも入っています。では、また濡れ場を見つけたら報告いたします。これは有名ですよね。
なんか、ステファン様は本当挿入にこだわりがあるんですね。
本当に入ってるかどうかわかるんだ。
ええ。
これ、最近もなんかバズってたんだよな。広瀬すずのこのレイプシーンが、
ええ、
本当に気持ち悪いみたいな。
ええ、
広瀬すずちゃんにこんなことさせる、ここまで生々しくさせる意味がわからないみたいな。
広瀬すず、セックスしすぎじゃね？
しかも、
こんな女優だったっけ？
幸せじゃないセックスなんですよね。俺が見る広瀬すずって。
ああ。
本当にね、
へ、
幸せにしてあげたいですよ。
いやいやいや。
広瀬すずの顔の方が好きなんで。
誰だい？誰と？
石原さとみと比べてね。
いや、そりゃそうですよ。
あ、広瀬すずの顔は、
うん、いや、うん、お話にならない。石原さとみなんて。
なんでそこまで言われてるのか。
へぇ。
これ知らなかったですか？怒り。
いや、知らないですね。
本当に、邦画に興味がないよね。
邦画に興味ないんで。
うん。ちなみに、この、妻夫木聡と綾野剛の、これゲイなんですけど。
あ、そういうこと？
うん。
うわぁ。妻夫木が、
はい。
猫でしょう。
妻夫木が、めちゃくちゃ立ちだった気がするなぁ。あやのぐは
ちょ
っと、あやのぐはちょっと逃げてたような記憶があるんですけど、どっちか逃げるんですよ。
あ、当てたかったな
ぁ。確かサウナですよね。
ああ、サウナでやるんですか、
うん、どうみたいな。
いや、できんだろ、そんなやつ。
サウナは、唯一、OK でしょう。
いや。発展場じゃないんですから。
まあ、サウナでね、隣に来るとね、男の子が、やっぱムラムラしますもんね。
いや、もう、買ってるやん、もう何人か。
このシーン別にいらないんだよな、しかも。
関係ないんですか？物語と。
関係なかったはず。あんま出てこなかったはず、この二人は。
へ
ぇ。なんかすっごいドキドキするんだよね、二人がはぐれて、広瀬すずが歩いて、後ろでなんかヘラヘラしながら、アメリカ人が三人ぐらいついてくる、あのシーンめっちゃ怖いんだよな。
完全に、外タレってことですよね。外タレというか。
外人ですね。
外人ですよね。
稲川元子事務所ですね。
まあそうでしょうね。
すごいよ、これ。
え？
大絶叫ですよ、公園で。
そういうタイプか、すずちゃんって。
いやいや。
うるさいタイプ
か。やめてっていう大絶叫ですよ。うん、
へぇ、
まあ、黒猫さん、これ、黒猫さんどっちを見るのか。
いや、すずちゃんでしょうよ。
だから、すずちゃんと横浜流星を見るのか、すずちゃんとアメリカ人を見るのか。
あ、そっちですか。
やろごうとつまむ。大穴で、それもありますけどね。まあ、お得ですよね。つまぶきと綾野剛も見れるんだから。
まあ、得と捉えていいのか、わかんないですけど。
うん、
いや、すず米兵は見たいね。
割とこれトラウマだと思いますよ。特に女性の人見たら。
ああ、そんなリアルなんだ。
うん。あそこまでひどいシーンを入れる必要あったのかな、確かに思いますね。で、絶対テレビでは放送されないし、そのシーンがあるから。
はいはいはい。
だあんまこう、広瀬すずちゃんが、かわいそうって言って、拡散するのも、お前どうなんて思いますけどね。広瀬すず的には、そんな形で、X でバズられてもって思います
よ。でも、頑張ったシーンなんで。
うん。だから映画が好きな人が、
見てもらいたいのか。
この映画にたどり着いて、見る分にはいいけど、あの X を見て、広瀬すずってそんなシーンやってんのつってなんか、ニヤニヤしながらさ、見られても困るじゃないですか。ああ、
そういう、広まり方はね。
だってお前さっき言ったじゃん。広瀬すずと米兵は見たいね。そういうやつには見てほしくない、ね、
そこが。2分間だけ見たいな、っていう、
ね。うん。やめてよ、その。妻夫木くんのとこを見てよ。
なんで見なきゃいけねえんだよ。しかも立ちなのによ、妻夫木が。俺が見てえのはそっちじゃねえんだよ。
お前、地面師たち見る前だったら、つまぶきたちって言ってたって。
いや。なんで性癖が変わってんだよ。地面師見て。
綾野剛怖いっていうね、印象になってるから、綾野剛がたちって言ってるだけで。
ああ。
悪人っていう映画見てないでしょ。
見てないですね。
妻夫木くん、めっちゃ悪いことしてるから。
ええー。
じゃあ次お願いします。
黒猫先生、ひがね先生、こんにちは。フラウエムです。今日はたまたま見た映画の後半がほぼ濡れ場だらけだったので報告させていただきます。その映画とは磯村隼人主演の危なビリーバーズです。とある島で男性二人、女性一人で共同生活をしながら毎晩見た夢の報告会を行っています。どうやら宗教団体の実験らしいです。その過程の途中で磯村隼人が無声をしてしまいます。そのことを報告すると、陰夢は悪だとされ、土の中に胸まで埋められて粛清を受けます。性的な思考や行為はすべて悪とみなされてしまいます。ところがある事件をきっかけに女性が性に貪欲になっていきます。磯村隼人を性の対象として見て、お口で荒れしたりしていくうちに、ついには結合してしまいます。そしてもう一人の男性を排除して二人だけの生活を手に入れます。それからはずっと結合しっぱなしです。後半は二人ともほぼ全裸です。この女性を演じているのが北村由衣さんです。とにかく必見なのが北村さんの乳首がめちゃくちゃ綺麗なのです。このめちゃくちゃ綺麗な乳首を磯村隼人が舐めたり吸ったりします。心の底から羨ましいと思いながら私は勃起しっぱなしでした。さようなら。
知らない。
いやいや、久しぶりに、名前聞いたと思ったら、勃起してました。
あんな顔出ししといて、勃起しっぱなしとか言うんだ。
ビリーバーズね。
全然知らないっすね。
知らないわ。
どういう話これ。
なんか、一日終わるとやってくんのかな管理者、運営みたいな奴らが。誰に、土、胸まで埋められてるんですか、これは。
孤島プログラム、三人の共同生活だって。
へ、なんか、磯村隼人もずっとセックスしてんな。
確かに。いいね。
うん。いいな。
ただ、北村由衣さん俺知らないので、
ちょっと、北村由衣。
その、知らねえ女優の乳首舐めてても俺はそんなに興奮しないかな。
いや、めっちゃ可愛いやん。
そう。北村
由衣。ふざけやがって。
本当だ。
25歳。これ22年の映画だから、23の時か。うん、
撮影時期考えると22歳の可能性ありますよ。
22でそこまでやるんだ。
うん。あ、原作山本直樹ってめっちゃエロい漫画いっぱい書いてる人だ。
ああ。これはもう絶対ある程度あらすじ読んでから見たな。
か、原作山本直樹っていうところに食いついたか。北村由衣さん、その後、コーポはコーポっていう映画出てるんだけど。
ええ。
これも漫画なんだけど、俺好きな漫画なんだけど、この漫画もエロいのよ。北村由衣さん、ねえ。
北村、そういう、ええ。出したいんだ、事務所逆に。
いや、事務所に、そういう仕事回されてる可能性があるんで、ちょっと、応援していきたいな。
いやいや、やってるんですか？
いやいや、わかんないです。
Yeah.
ある事件をきっかけに、女性が性に貪欲になっていきます。磯村を性の対象として見て、お口で荒れしたり、結合したりと。
いやいや、禁忌なんですよ、性は。エロは。宗教的には。
まあでも、無人島ですから。
Yeah.埋められちゃいますよ。胸まで。そこまでしてたのに？
全員エロいじゃん、じゃあ。男は無精してるし、女は痴女だし。
確かに。
まあまあまあ、エロ映画ですね。
ええ。
ありがとうございました。じゃあ、報告としては、こちらが最後ですかね。引き金様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。僕たちに塗れば報告台に送らせていただきます。映画、宇野浩一郎の濡れて打つの中にある濡れ場が、私の中でパワーワードと勢いですごく笑えて楽しい濡れ場だったので報告させていただきます。エースを狙えのパロディポルノ映画のようです。雨天時の練習ということで、シャワー室でシャワーの水をかけながらの練習、その流れでのセクース、脱水かどうかを確かめるためにコーチが女子部員の股間を触る、濡れていない、つまり脱水。脱水には肉棒注射だと肉棒を挿入するなど、勢いやワードセンスが素晴らしく面白かったです。勢いとエロは笑いにつながる可能性を秘めていると感じました。さよなら。ね、これね、言ったじゃないですか。もう確定してる映画はやめてくれって。
ええ。
で、それで、また愉快犯みたいにひよこ内閣さんがこうやってまたふざけて、宇野浩一郎の濡れて打つをね、紹介したと思ってると思うんですけど、ええ、その前にくれたメールです、これ。
ああ。そうなんですね。ただ
ひよこさんに罪はないです。ひよこさんのメールはもうトンと来てないので。前から。
まあまあまあ、出禁ですからね。
前に、たくさんいただいたメールの中から一通紹介させていただきました。
ああ、そういうことですか。
はい。
はいはいはいはい。
ちょっとね、僕の紹介と黒猫さんの紹介があるんですけど、時間が時間なんで。
ええ。
来週の頭に紹介しますか。来週のオープニングで。
いやいや、僕の紹介はあれですけどね、もう。
あ、最後にじゃあ。
見つけられてないんで。
ええ、ああ。ないってこと？
ええ。
僕が紹介する映画はですね、霊楽っていう、ゼロに落ちるって書いて霊楽。
ああ、はいはいはいはい。
っていう映画なんですけど、斎藤工さんの映画なんですけど、わかりますかね？
いやー、まあ、最近の？
割と最近かな。2023年だ。
へぇ。
いや、僕も知らなかったんですよ。アマプラのトップにあったんで、おすすめにあったんで見たんですけど、竹中直人監督で。
竹中直人？へぇ、
はい。笑いながら映画撮ってました。原作が浅野いにお先生ということで見たんですけど。
はい。
僕の大好きなおやすみぷんぷんとか、うん、ででででとか書いてるね。サブカル御用達の映画なんで、漫画家さんなんですけど、
はい。
いきなりね、オープニングで、猫顔の女に僕は緊張してしまうんだって。だから僕は猫顔の女に緊張するんだっていうところから始まるんですよね。
猫顔、もう。
うん。で、玉城ティナちゃん。
うん。
が、高校生の時に付き合ってたか、なんかのいい感じの女の子で。
うん。
玉城ティナちゃんが、首絞めてって言うんですよ。
おー。
うん。で、私首絞められてる時だけ落ち着くんです、みたいなこと言うのね。
はいはいはいはい。
そっからもう玉城ティナは出ないんですけど、その、斎藤工、主役の斎藤工が高校生の時に、うん、関係を持った女の子が玉城ティナちゃんで、
うん。
玉城ティナちゃんが首絞められながらセックスしてるシーンが、めちゃくちゃぼやけたガラスの向こうみたいな感じで見れます。
いや、見れてねえわ、それ。もうほぼ。
一瞬。しかも一瞬。
ええ。
だから、事務所 NG なんですけど。
うん。
まずそっから、そこだけでも一見の価値ありっていうね。玉城ティナが、首絞めてくださいっていう。
あ、もう、玉城ティナももう結婚しちゃったんだね。
え？
ええ。
誰とでしたっけ？
誰とかはわかりませんけども、結婚はされました。
いやいや、もう。 その物差し、その物差し捨ててくんねえかな、めんどくさいから。
敵なんで。
ね、
我々の。
あのね、何回かポッドキャストで言ってますけど、その、首締めの感じ好きなんで。非常にありがたいシーンでしたね。
うん。猫顔かね、玉城ティナって。
まあ、猫の目かな。
猫が、猫って、釣り目ですか？
釣り目。
ああ。こういう、家入レオってことですか？
ああ、ほんとだったら家入レオさんが一番いいっすね。
猫、猫かな？キツネというか。
いや、猫だね。家入レオは。
ああ。猫か。圧倒的にタヌキ顔派なんだよね。こっちは。
ああ。俺、猫もいいなと思ってます。
いや。
あ、じゃあ、有村架純ってことですか？
ああ。全然好きです。
その、タヌキ顔と猫顔で分けるとしたらさ、あの、猫顔の方がおしゃれじゃない？
ああ。まあもう、うん、ファッションモデル系というかなんか、ね。
うん。もう、映画の話に戻っていいですか？
いや、いいですよ。
で、斎藤匠は、漫画家で、過去に一本ヒット作を持ってて、今なんか、調子悪いみたいな漫画家なんですけど。
はい。
だから、浅野いにおが漫画家の話書いてるっていうので、僕こういうの、ずるいなと思いつつも、すごい興味あるんですよ。
ええ。
あの、又吉さんが漫才師の火花書いたみたいな感じで。
うん。
それ書くのずるいじゃんと思いながら、期待してしまうっていう。
はい、ああ。
うん。で、奥さんが、これ、めぐみなんですけど。
ええ？あの？
あの。
おお。あ、そう。
ドラゴンアッシュの、ドラゴンアッシュの元嫁。
はいはいはいはい。
で、これ見たときに、めぐみも、猫顔じゃない。
猫顔か？
え、釣り目じゃない。
めぐみ？まあまあ、うん。まあ、タヌキか猫かで言ったら、まあ、猫よりですかね。うん
うん、で、めぐみは漫画編集者なんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。で、多分まあ、出版社で出会って結婚したんだろうけど、斎藤匠の担当ではないんだけど、その今めぐみが担当してる女性漫画家さんが今売れてて、
うん。
そっちばっか行くんですよ。今、今日、誰々先生の打ち合わせだから、みたいな感じで、家庭をないがしろにして、斎藤匠がどんどん孤独になっていくっていう。
ああ。
で、その売れっ子の漫画家役に出てくるのが、足立由美なんですよ。
ええー。
これ、足立由美も猫顔じゃない？
足立由美？
うん。
足立由美、猫かな。
猫顔。だから、この辺でね、これ全員猫顔の女優集めたんかって。
ああ。猫、うん。
うん。で、まず一旦置いといて、その、斎藤匠は、どんどん孤独になっちゃって、デリヘル呼んじゃうんですよ。
うん。
うん。で、適当に呼んで来るのが、まあこのね、まあそういう、明らかにそういう見た目だから言っていいと思うんだけど、うん、百貫デブが来るんですよ。
ああ。
うん。
どっちなんですか？
どっちなんですかってどういうこと？
ね。いや、猫なのか、タヌキなのか。
ああ、猫です。
ああ。
いや、嘘。タヌキです。
タヌキ？
まん丸。 まん丸顔
のね。はい。
で、どうしたの？緊張してんな？みたいな感じで、お仕事何してんの？みたいな感じで、まあ、ノリノリで来るんですよ。
うん。
で、まあまあ、癒してあげるみたいな感じで、斎藤工方もなんか無表情なんですよ、斎藤工。なんか嫌がってる感じでもなく、まあ、もちろん喜んでる感じでもなく、まあ、これでいいわ、みたいな感じで、ベッドにこう寝転がって、
へぇー。
で、その、客観デブの風俗嬢さんが、
ねえ。
あ、もう大きくなってんじゃんって言って、その、口でするんですよ。斎藤工の。
うん。
そのね、
うん。
よく日本の映画でよくあるんだけど、その、布団の中で、全部隠れてやってるんですよ。
うん、ああ、あるあるある。
そんな中から、うん、オッケーみたいな声が聞こえるみたいな。
こもった声で、うん。
そんなことあるわけないよね。
え？
そんなことあるわけなくない？俺、布団に全部隠れる女なんて見たことないよ。この演出いい加減やめないっていうことも言いたい、ね、今回。
わあ。
それだったら、もう女性一切、口元一切映さないんでいいんで、もう斎藤工の顔のアップでいいわ。
うん、ああ。
気持ちよさそうな。
うん。
で、うん、斎藤工は、ここでね、意外なことに、
うん、
すごく癒されてしまうんですよ、その子に。
めっちゃうまいんだ。
まあ、あと、すごい弱ってたっていうのあるよね、その、めぐみに、放り出されて、
うん、
癒されてしまったと。
うん。
で、別の女の子頼めばいいのに、うん、その子指名するようになっちゃうんですよ。で、たまたま、スケジュールが合わなくて、その別の子が来るんですけど、別の子が、シュリっていう女優さんなんですけど、知ってますかね？
いやー、知らないですね。シュリ？
あ、シュリ。最近なんか、悪女役とかでよく出てくる。まあ、めちゃくちゃ売れてるんですけど。
あ、シュリ？
シュリ。
それ、水谷豊の娘でしょ、それ。
ああ、そっか。
修理ね。はいはいはい。
修理が出てきて、その時に斎藤工が、うわ猫の目だってなっちゃうんです。
ああ、猫か、修理か。うわ、
うん。猫の顔の女の子に出会っちゃったってなっちゃうんです。
ああ、はいはいはい。
そっから修理にめちゃくちゃハマっちゃうんです。
へえ。
まあ、なんやかんやって、いろいろあって、本当にいろいろあって、まあ、斎藤工が風呂から出たら、シュリが、鼻の前に手をかざしながら映画見てて、うん、何してんのって斎藤工が聞いたら、うん、私、映画は、字幕をこうやって隠してみるんだ、みたいな、だるいシーンもあるんですけど。
なんだよ、それ。
私、字幕見ずに、こうやって隠して映画見るんだ、っていうね。
字幕オフ機能使えばいいじゃん。何それ。
まあ、こういう、かまってほしいんじゃない。字幕切れない設定のやつもあるでしょうよ、そりゃ。DVD とかだったら。
ああ
。まあ、猫顔、猫目の、猫目の話よくするね、このポッドキャストね。猫顔の女が好きなんすわっていう男の人にすごいおすすめかな。猫顔喪失でみたいな。
いやー、圧倒的狸だからな、こっちは。
俺、圧倒的カエル顔なんですよね。
ああ。
離れ目の。
いや、カエルじゃん、シュリとか。
あ、好きですよ。
どっちかって言ったら。
うん。
なんか絶妙に外してないですか？猫目、猫女優を。
もっといるけどな。竹中直人が水谷豊に弱み握られてんのかな。
いやいやいや、怖いな。
いや、でも、一番猫顔の女優として、あ、女として出てくるんですよ、シュリが。
ああ、そうなんだ。
うん。うん。
いや、カエル成分の方が強い気がしますけどね。井川遥さんとか猫じゃないですか。
いやいや、もう最初に黒猫さんが出した家入りレオが猫すぎて、もう全部雑魚になる。家入りレオ主演
でやってほしいな。それもう釣り、釣りメドだけですけどね。
お俺の中で猫顔は、小柳ゆき。
いや、猫？
猫でしょ。
猫かな
ぁ。いや、小柳ゆきの両ほっぺに3本ライン引いたら猫よ。
いや、猫かなぁ。ちょっと違うジャンルだと思うんだけどな、俺は。
家入りレオ主演で、霊楽リメイク撮りたいな。これさ、俺らのポッドキャストさ、よくさ、救急車のサイレン入ってるじゃないですか、ほぼ毎週。他の人のポッドキャストでさ、こんなの聞いたことないんだ。
聞いたことないから切ってください。聞いたことないんで。
でも喋ってる途中に入ってくるから、切りようがないっていうかね。切ってんのかな、みんな。それとも、救急車が走ってないのか。
そんなことないでしょ。切ってるんですよ。
でも入ってた方が面白いのにね。
全然面白くねえわ。切り散るだけだわ。
まあ皆さん、ね、猫顔、こいつ猫顔だぞっていう女優を見つけたらね、教えてほしいんですけど。
ええ。
濡れ場報告しないんだったらマジで除隊させるから。
いいですよ。
本当いい加減にしてください。
抜けたいと思ってるんで。
何回よ。抜けたらマジで、どこまでも追い詰める。一番の罪だから、抜け人は。
抜け人っていうかそもそも入ってないんですけどね。
いやー、入っちゃってますね。そう、切
実に入っちゃって。
創設時からもう知っちゃってるんで、このどういう成り立ちで作られたかっていうのも全部知っちゃってる人間なんで、入っちゃってます。それは。それで報告もせずに、こっちの情報、商材だけ取っていって、重罪ですよ。それなんか抜けて、ここで得た情報を、なんか、そのアフィリエイトブログするのかなんか知らないですけど。
いやいや、金になってねえんだわ。これが。
絶対に許されないことです。みんなこう善意でこんな映画ありますよっていう情報くれてるのに、
うん。
その情報をなんか全部タダで持ってって、何をしようとしてるのかわかんないですけど。
何にもなってないです、この情報。
一番の重罪ですよ。絶対に許されません。もう入っちゃってるんで、次回はもう確定で、塗れば報告をお願いします。
何の生産性もない情報です。
いやー。最長、過去最長。じゃあまたね、皆さん、塗れば報告メールお待ちしておりますんで。
はい。
まだ送ってない人いるでしょう、塗れば見つけたのに。ダメですよ、こっから情報を盗むだけ盗んで。
だから、金にならないんだって、この。
お願いします、報告、皆さんの報告あってのコーナーですから。そして皆さんが選んだ企画ですからね。
う
ん、
それはそうです。はい。
はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。